2月図書館だより。高山市図書館法第211号、発行2026年2月。発行元高山市図書館、指定管理者株式会社図書館流通センター。ページ1。高山あっちこっち。高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。ナンバー74、初馬。2月最初の馬の日は初馬といって、お稲荷様を祭り、五穀豊穣、招福、商売繁盛などを祈ります。飛騨地方ではかつて初馬に団子を作って神仏に備え、養蚕、蚕を飼育し繭を取ることや、農作物の豊作を祈願する風習がありました。2度目や3度目の馬の日に行ったり、1ヶ月遅れの3月に行う地域もあったようです。養蚕は当時の農家にとって重要な現金収入源であったため、この行事は盛大に行われました。初馬団子と縁起担ぎ。団子の材料には米やそば、きび、あわ、冷え、地域によっては赤飯を使いました。形は繭型のほかに米俵型、勉強や金運を願ってそろばん玉型、家庭円満を願い丸型などが作られました。柔らかい団子は美所眉になると忌避され、硬い団子を作りました。美所眉とは蚕が腐ってびしょびしょになったくず眉、美女眉、美女眉とも言います。食べる際も醤油につけると色の悪い眉になるとして、きな粉をつけたそうです。団子を作るときは花持ちの枝や枯れた桑の枝をかまどにくべました。花持ちの枝がよく張っていれば末永く繁盛、株が大きければ本家安泰、分家繁盛という縁起を担いだためです。また害虫で枯れた桑の枝を切るのは良い桑の木にするための先人の知恵で、その枝を団子作りに使うことはゴトムシ、カブトムシの幼虫退治にもなりました。団子巻き。昔はあちこちのお稲荷様で初馬や二の馬に団子巻きが行われました。神社ごとに時間がずらしてあったため、人々は団子巻きが終わると走って次の神社に向かいました。団子巻きの終わりには団子が入れられていたかます、米俵が櫓から投げ込まれ、若い衆は藁一本まで激しく奪い合いました。手に入れたかますのわらしべを大切に家に飾ると、その年は養蚕だけでなく、何事も年回りが良いとされたからです。遊郭のお稲荷様では、芸者や女郎衆が格子を外した2階から源氏名を染め抜いた手ぬぐいに団子を包んで若い衆に投げました。手ぬぐいが松の枝に引っかかると、彼らは競って木に登り、手が届きそうになると後ろから足を引っ張られ引きずり下ろされたそうです。また女郎衆が赤いたすき、前垂れと順に外して投げると、泥んこの中で引っ張り合いが始まったとも。こうした若い衆の喧嘩もまた初馬の祭りの名物だったといいます。最近ではスーパーで初馬団子を見かけるようになりました。繭型の団子に込められた先人たちの願いに思いを馳せながら食してみてはいかがでしょうか。参考資料 民族小辞典、神事と芸能、神田依子、表記悟る編、吉川公文館、2010年、土座物語、林忠夫著、朝英社、1990年、ふさ女物語、小高ふさ著、楽寿出版社、1979年、国府の年中行事と料理、国府庁婦人会、吉木農協国府婦人部編、国府庁婦人会、吉木農協国府婦人部、1985年、朝日村史第5巻、朝日村史編纂委員会編、朝日村、2005年、上宝村史下巻、上宝村史観光委員会編、上宝村、2005年、上岡町史通史編2、飛騨市教育委員会編、飛騨市教育委員会、2008年、萩原の四季と味、萩原文庫編集委員会編、岐阜県増田郡萩原町教育委員会、1981年、宮川四季の移ろい、宮川村自分史を綴る会編、宮川村教育委員会、1986年、飛騨の散歩道、創刊号から第22号、第2号に記載、飛騨の散歩道編集委員会編、飛騨地域活性化推進協議会事務局、飛騨の方言、岩島修一著、高山市民時報社、1996年、飛騨の昔の持ち覚書ノート、菱村文夫著、菱村文夫、2012年、ページ1終わり。ページ2イベント案内。第11回上映会、上映作品、リトル DJ、小さな恋の物語。2007年、日本、128分。永田琴監督、鬼塚忠原作、神木隆之介、福田真由子、ほか出演。ラジオと野球が大好きな少年太郎は、試合の途中に突然倒れてから長い入院生活を送っていた。治療の一環として院内放送の DJ を担当するうちに、言葉や音楽が人々へ届く喜びを体験し夢中になっていく。しかし彼に残された時間はあまりに短く、1970年代の海辺の町を舞台に、少年少女の淡い初恋と成長を描いた作品です。日時、2月14日土曜日、午前の部、午前10時から上映終了まで、午後の部、午後2時から上映終了まで、同じ作品を2回上映します。場所、鑑賞館1階、障害学習ホール。受付方法、当日先着順、20分前開場。定員、各回50名。参加無料。申し込み不要。 図書館俳句ポスト。俳句を作って応募してみませんか。応募した俳句は現代俳句協会に送られ、そのうち選句委員会が選句した優秀作品は3ヶ月後雑誌現代俳句に掲載されます。また作品と応募結果は図書館の各館に掲示します。初心者も経験者も大歓迎。詳しくは館内掲示のポスターやトーク用紙をご確認ください。応募方法。館内設置のトーク用紙に今月のお題の季語を使用した俳句、もしくは自由題俳句を記入し、俳句ポストに投句。今月のお題は俳句ポストの近くに掲示しています。俳句ポスト、トーク用紙設置場所、高山市図書館鑑賞館および各文館。日程や内容は変更される場合があります。本のソムリエ。2月14日はバレンタインデー。甘いチョコレートはとても魅力的ですが、その歴史や生産している人々についても知ってみたいと思いませんか。チョコレートで読み解く世界史。増田ユリア著、ポプラ社、2024年。スペインにカカオをもたらしたコロンブス。弾圧を逃れフランスへチョコレートをもたらしたユダヤ人。中世史から近現代史までチョコレートから世界の歴史と宗教が学べる一冊です。ジャングルのチョコレート工場。横山亜美著、ポプラ社、2024年。大好きなチョコレートのふるさとガーナを訪ねた日本人女子大生が出会ったのはカカオ農家の深刻な貧困問題だった。チョコレートに関わるすべての人が幸せであってほしい。カカオ革命への挑戦が始まった。ページ2、終わり。ページ3、新着資料案内。学ぶほど深まる、話すほど広がる、外国語学習の楽しみ。外国語を学ぶことは、異なる文化や考えを知るきっかけになったり、他者とコミュニケーションをとる喜びにもつながります。外国語学習を始めたくなる、続けたくなるような本を紹介します。8週間語学の旅。山本沙絵里著、角川、2025年。ギリシャ語、スワヒリ語、韓国語など学生たちが見知らぬ言語に立ち向かう8週間を追体験。また初めて目にする言語をどのように読み解くかをテーマに、多言語を素材にしたトレーニングも収録する。外国語学習に成功する人、しない人。白井康弘著、岩波書店、2025年。有効な外国語学習法とはどんなものだろうか。言語学や心理学などの知見を基盤としながらも、独自の研究分野として発展してきた第二言語習得研究の最前線を紹介する。補償やコラムを加え、最新の状況に対応した新版。古代ギリシャ語の歩き方、コリント編。浅野篤弘、神田恵那著、ヘウレーカ、2025年。新約聖書に登場する使徒パウロの物語を通して、ゼロから古代ギリシャ語を学べる入門書。 1日1ページのゆったり学習でも3ヶ月で初級文法がマスターできる。音声や動画が視聴できる QR コード、ギリシャ語アルファベット表付き。ようやくカレッジに行きまして、三浦靖子著、文藝春秋、2025年。2022年8月、ワーキングビザを目指しシェフ訓練校に入学した50代の学生靖子。過酷で多忙で涙と幸せの詰まったカナダ奮闘記。オール読み物掲載に書き下ろしを加え書籍化。中国語イラスト辞典、五月梅編、三秋社、2025年。韓国語100日マスター、仁著、角川、2025年。初めてのモンゴル語、川越幸子著、飛鳥出版社、2025年。1億人の英語習得法、斉藤淳著、 SB クリエイティブ、2025年。たった80単語、読むだけで英語脳になる本、船津博史著、三笠書房、2025年。フラゴフレーズ集、こんなの言ってみたかった、清岡智彦、レナ・ジュンタ著、白水社、2025年。ページ3、終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー。休館日、2月27日金曜日、3月31日火曜日。本のリサイクルについて。高山市図書館で不要になり除籍した本や保存期間を過ぎた雑誌をリサイクル資料として提供しています。開催日、2月1日日曜日から2日月曜日、2月28日土曜日から3月2日月曜日。資料がなくなり次第、予定の日程よりも早く終了する場合があります。編集後期。初馬団子、何も知らず醤油で食べていました。次はぜひきな粉で食べてみたいです。図書館カウンターでも外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多々あり、日々チャレンジです。久しぶりにハイカカオチョコを買おうとしたら値段にびっくりしました。ページ4、終わり。2月図書館だより。高山市図書館法第211号、終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会、鈴木まりえでした。